開会前に委員および出席説明員の皆さんにお願いがあります。発言に際してはマスクを着用していますので、マイクを自分の方に向け、正面から大きな声でゆっくり丁寧に発言してください。またマイクにランプがついていることを確認し、発言をお願いいたします。本日の出席委員数6名、これより総務委員会を開会いたします。本委員会委員の議席は、ただいまご着席のとおりの議席といたします。本委員会議案等審査のため、立山市議会委員会条例第21条の規定による出席要求に対し、お手元に配布のとおり、出席報告がありましたので、ご了承願います。これより議事に入ります。本日の議事は、お手元に配布の日程表により、本会議におきまして、本委員会に付託されました議案等の審査に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。日程第1、議案第8号、立山市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第2、議案第9号、立山市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定についてを議題といたします。ご質疑ありませんか。2番、鈴木委員。
はい。定年の延長によって、ここ3年ぐらいの間、何人ぐらいの方が、定年退職、以前の制度だったら定年退職をするはずだけれども、残られる方、ここ3年ぐらいでいいんですけれども、何人ぐらいになるか分かりますか。
総務課長。
はい、ざくっとなんですけれども、大体ですね、まあ、毎年大体ここのところ10人ぐらい定年退職を迎えます。なので、ね、まあ、3年で30人ぐらいというところになります。はい、
2番、鈴木委員。
そうすると、その方たちの分、人件費が増加すると思うんですけれども、人件費の増加は毎年どれぐらいっていう予想されてるでしょうか。
総務課長。
ですね、人件費の総額として、想定するのがちょっと難しくてですね、まあ、理由としては、今30人ほど辞めるということは言ったんですが、その人たちが、まあ、60歳で辞めてしまうのか、その後その辞める人のうち何人が、まあ、60以上まで働くのか、まあ、さらにですね、正職員として、まあ、定年延長して、その定年延長まで働くのか、もしくは再任用職員として残る場合もあります、それは本人の希望によるんですが、なので、その人たちがどういう働き方をするかっていうところによって、ちょっとまあその金額が変わってきます、ですので、全体として試算するっていうのは難しいんですけど、ちょっと私の方でですね、試算したのがですね、例えば課長クラス。課長クラスでですね、課長が、月40万もらっていたとした場合で、ちょっと私、試算してみたんですが、その課長と、まあ、今度は来年、その課長になる人がですね、まあ、60以上まで働きましたと、でその方が働いた場合にですね、今まででしたら、60以上まで働くとすると、再任用職員という形になりました。でその再任用職員と、まあ、いくら違うのかっていう端的にそういうような比較になろうかと思うんですけど、その場合に1人当たりですね、だいたい90万ぐらい、今の 月給ですね40万ぐらいの課長クラスですと大体90万ぐらい年間変わってきます。ですので、まあ、その、人数その時の人数によって、まあ、かける何人かっていうところで変わってこようかと思うのでちょっと、まあ、全体としての額は申し訳ございませんが推定難しいということです。はい、そんな回答です。
はい、2番鈴木委員。
はい、経験豊富で知識もそれやっぱり蓄えてらした方が残ってくださるっていうのは本当にありがたいことなんですけれども、それとやっぱり財政との関係がうまく調整できるといいなと思っています。よろしくお願いをいたします。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。3番瀬野委員。
今のご説明でちょっと分かりにくいところがありましたのでちょっとお願いしたいんですが、まあ、年齢65年に延長すること、この5ページ、ね、説明資料の5ページの第3条にあるんですけれども、この、まあ、年齢65年とするとこうまずありました。でこれによってですね、60歳を過ぎたそのいわゆる部下長等の待遇というのはどのように扱われるのか、これによってどう変わるのか、ご説明をお願いします。
総務課長。
ですね、確かに定年は65まで伸びます。段階的にですが伸びます。ただそれと合わせて今回の改正の中に役職定年、いわゆる役職定年と言われる、まあ、管理監督職に、ついていた職員がですね、まあ、その役職を離れなければいけないという形になります。ですので今まで部課長だった職員は、その格付けがおりましてですね、まあ、今でいう係長相当級ぐらいまで、まあ、落ちるような形になります。
3番瀬野委員。
はい、その点は分かりました。そうしましたらやはり説明資料の12ページに付則の3というのがございまして、下に四角に囲まれたものがあって、令和5年4月1日から7年まで61年、それから62年、63年というこういう表がついてるんですね。これの説明をちょっとお願いしたいんですが。
総務課長。
ですね、ここで言っているのは、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間で、この間、なんて言うんでしょう、ちょっと説明難しいんですが、この間に、退職といいますか誕生日を迎える方という言い方になろうかなと思うんですけど、60の誕生日を迎える方という言い方になろうかと思うんですが、そういう方がこの、61までということになります。ちょっと言い方変えますと、ですね、例えば今のこの令和5年4月1日から令和7年3月31日に相当する方なんですけれども、この方はですね、ここか、生年月日でいきますと、昭和38年の4月2日からですね、昭和、すみません、ごめんなさい、昭和38年の4月2日から39年の4月1日になる人が61歳で定年するような形になります。はい、ちょっとそういう言い方になります。ですが、こう令和5年と令和6年度末で退職される方が61という、そういうことになります。ちょっとすみません。
はい、今、瀬野委員。
はい、分かりました。で、その場合であっても、役職定年というのは、60という理解になるわけでしょうか。
総務課長。
その通りでございます。はい、60歳で必ず、60歳であろうが、65歳であろうが、60歳の時点で役職定年を迎えるということになります。
はい、61歳。3番瀬野委員。
分かりました。もう一つ、35ページに第12条がありまして、再任用に関する条例は廃止するってなってるんですね。で、ただいまの説明と この条文のちょっと意味合いというのを教えていただけますか。
総務課長。
ですね、再任用職員、まあ、この今まで再任用職員を謳っていた条例自体は廃止されます。でただですね、再任用職員という職は残ります。まあ、この条例で謳っているものがなくなるという形で、これまでと違ってですね、まず61歳から65歳までの段階的に引き上げられている間のですね、例えば60歳で定年を迎えられた方というのはですね、そこから65歳まで、今までしたら再任用職員がやれるという形になります。そういう方については同じように61歳過ぎても65歳までも再任用という形で、やることができます。ただその場合には暫定再任用職員ということでですね、言い方がちょっと変わりまして、要は実際には65歳まで働けたんだけど、まあ、61歳で、まあ、辞める、60歳ということなので、まあ、その間は暫定再任用職員という扱いにしましょうと。あと60歳を過ぎてからまだ61歳までの間に私は再任用職員をやりたいという方もいます。それは何かっていうと、例えば今までフルタイムで働いてたんですが、フルタイムではなくて短時間で働きたいと。で短時間で働きたいという場合には短時間再任用職員という形の中でですね、ちょっと新しい考え方がありまして、そういうようなやり方で任用していくということになります。ちょっとすみません、説明分かりにくいかと思いますが、はい、
3番瀬野委員。
はい、まあ、理解するように努めますけれども、こちらも少しいくら読み込んでもなかなか分かりにくかった条文でありました。分かりました。努力します、私の方も。ありがとうございました。終わります。
はい、他にご質疑ありませんか。5番太田委員。
はい、この、まあ、段階的に、まあ、定年延長していくというのは今理解できたんですけど、この定年延長することによって、新規採用者 その毎年こう当然退職した後にその分の数は採用していたと思うんですよ。でこの新規採用の職員に関しての影響というのはないんですか。
総務課長。
それについてはですね、実際ないとは言い切れないという、まあ、実際あると思います。でですね、それにつきましてはですね、まあ、ちょっと説明をさせていただきます。これからですね、今後定年年齢は65歳まで徐々に延長されていることになりますが、その過程の中で該当する職員がどのような選択をするのか、先ほどちょっと、説明させていただきましたが、いろんな選択肢があります。で選択肢、どのような選択をするかわからないという中でですね、例えばその、まあ、60歳に達して役職定年を迎えたけれど、まあ、年度以降給料額が減額になるのでそれを理由に辞めてしまう方、あるいは定年年齢まで勤務して次年度以降再任用職員扱いになって、さらに給料額が減ることを理由に65歳到達前に辞めてしまうという方、人によって辞める理由というのはいろいろあろうかと思います。でしかしですね、現行でもまあ65歳まで再任用職員として働く選択肢がありまして、まあ、65歳まで働くという点については働けることができるという点では今までと変わりません。そう考えると、まあ、あまり今までとですね、あまり何でしょう、役職定年、あ、ごめんなさい、今回の、制度改正によってですね、辞める人が急に減ったりだとか増えたりっていうのはあまり考えにくいのかなと思ってます。ただですね、まあ、若干でもやはりこれ影響はあろうかと思います。働き方が変わるという中でですので、まあ、うちの方としてはですね、まあ年度による退職者数のばらつきですね、それによってですね、そういうばらつきが生じても、まあ、新採用職員がですね、著しく減ることがないようにですね、そこはまあ先々の年度のまあ退職者数ですとか、そういったものを予想しながら、まあ平準化してですね、採用者数を平準化するようにですね、努めていきたいと思っております。以上です。はい、
5番、太田委員。
はい、わかりました。やっぱりね、職員の別に高年齢化が悪いって言ってるわけじゃないんですけど、今、皆さん若いから65ぐらいまで普通に働けるなとは思ってますけど、ただ、そういったその延長することによってある年代の空白の部分が出てくるのかなというちょっと懸念があったものですから、まあ本来であれば継続的にまあ新規採用5人とか10人って安定したものがあれば 年代別にこう空白になる 年代層が なくなるのかなというちょっと心配があったもんで、まあ、今後ともその辺を考慮しながら新規採用の方よろしくお願いいたします。終わります。
はい、谷ご質疑ありませんか。2番鈴木委員。
ひょっとしたら答えにくいかもしれないんですけども、今まで部長だった方、課長だった方がそのまま定年になって役職は係長になるかもしれないけれども、そこの職場に残ったとき新しく課長部長になった方ってやりにくくないですか。
総務課長。
はい、ですね、確かにやりにくいんじゃないかなと思います。今も再任用職員として課長だった方が辞めて再任用職員として勤めるケースもあります。そうすると今の現行でいきますと、再任用職員3級相当まで職が落ちてます。そうなっちゃいますと今まで場合によっては部下だった人が自分の上司になりそこの下で働くというところの中で、今までもちょっとそういったケースもあったかと思いますが、そこはですね、制度ということで承知していただいて、それを承知した上で勤務していただきたいと思っています。はい、
よろしいですか。はい、谷ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第3、議案第10号、立山市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑ありませんか。2番、鈴木委員。
はい、2番。これによって人件費が年間どれぐらい増えるっていう試算はしてらっしゃいますか。
総務課長。
大体ですね、年間ざくっと1000万ぐらい増えると見込んでいます。
2番鈴木委員。
1000万ぐらい増えるということなんですが、例えば総務事務センターに、総務事務センター確か予算補正予算で減らしてたと思うんですけど、総務事務センターに本当だったら回せる仕事を会計年度職員がやってて、でその分の会計年度職員を逆に減らして総務事務センターに仕事を依頼するって、そういうところ の仕事の振り分けっていうか仕分けっていうのがまだやれる場所、やれる範囲っていうのがあるんじゃないですか。
総務課長。
はい、ちょっとそこの辺がですね、やれる範疇っていうのがやはり決まっておりますので、それがどこまでできるのかというのを見越した中でですね、それはやっていきたいと思うんですが、各課それぞれでですね、やはりお願いできるものはお願い、総務事務センターにお願いするような形でやっていると思いますので、そこで今現在無駄がないかって言われるとちょっとないと思ってはいるんですが、ただそういう利用ですね、利活用を上手にしていって削減というのも考えていきたいと、そこは、はい、考えさせてください。はい、
2番鈴木委員。
職員の皆さんの働き方改革も合わせてなんですけれども、今のやってる仕事は今までやってきたから、だからそのまま職員がやるではなく、一つずつ少しずつでもね、見直しをして、職員がやる仕事も減らすし、会計年度職員っていうのも減らしていけたら、やっぱり財政的にもプラスに残るものが増えるし、支出が増えるし、減る、支出は減る、残るものは増えるっていうことで、あと働き方改革にもつながると思うんで、少ししばらくその精査をする間は手間かもしれないんですけど、ちょっとやってみていただけるとありがたいかなと思います。
質問。
はい。
総務課長。
はい。 その辺のところはですね、ちょっと今後、精査してですね、やれるものは効率化つながるようにですね、努めていきたいと思っております。です。
はい。はい。いいですか。はい。他にご質疑ありませんか。6番、榎本委員。
はい。この改正の主な内容についてなんですけども、まあ、改正は若い候補の増加、これを考えてやってるんだということでよろしいですか。
総務課長。
はい、若い方というと年齢ということじゃなく、若い号泣ということですか。はい、はい、今回のですね、この改正はですね、まあ、職員会計年度任用職員の給料表については正職員の給料表を、まあ、参考に作っております。ですので、まあ、正職員のそれ自体がですね、1級1号ですとか比較的低い、階級ですね、そちらの方を、まあ、手厚く、まあ、今回上がってますので、いや、委員おっしゃられた通り、下の方がですね、下の階級の方が比較的手厚く上がっているということになります。以上です。はい、
他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第4、議案第11号、館山市消防団条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑ありませんか。3番、瀬野委員。
はい、まずはですね、団員さんは部長だとか分団長であるとか、いろいろな階級があると思うんですが、この階級っていうのはいくつぐらいあるのかをお聞きしたいのと、今回500円報酬額が上がるということですけれども、それに該当する階級を教えていただけますか。
危機管理課長。ごめんなさい。
はい、
はい、
まず、消防団員の階級、構成ですけれども、7階級あります。上から団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、そして団員となります。もう一件の方は、これに対する、報酬でしょう
か。500円ですか。じゃあ3番、瀬野委員。
この500円上昇するに該当する階級の方はどなたですか。
危機管理課長。
はい、今回対象となる500円増額の対象となるものは、団員、であります。一番下の、階級です。以上です。
3番、瀬野委員。
はい、この団員の報酬っていうのは自治体によって報酬額が違うというふうには伺ってるんですが、それでよろしいでしょうか。
危機管理課長。
はい、その通りです。各自治体の長が、適正な額を、決定することができるというものであります。ただし今回提示され、案として助成しました3万6500円につきましては、国が、具体的には消防庁が各自治体に、標準額として示した額であります。以上です。
3番、瀬野委員。
まあ、標準額に合わせたっていうこと、ハウリングしてるかな、標準額に合わせたことによるアップという理解ですね。で、そうすると他の階級の報酬額っていうのは違うのかもしれませんけれども、そこのところはいわゆる普遍性っていうか普遍的にこの整合性は取れてるんでしょうか。
危機管理課長。
はい、今回の改正では消防団の、基本構成ですね、最多構成員である団員に対する処遇改善を目的としておりまして、その他の、班長以上の階級の、団員については消防庁の通知に、示されるのは 市町村において業務の負荷や職責等を勘案して銀行の取れた額となるよう定めることとありまして、やはり これについても、あの増額するかどうかについては各自治体の庁の判断によるものです。以上です。
3番瀬野委員。
まあ、あの客観的な評価というか、それちょっと私どもは分かりませんし、そういう資料も持っておりませんけれども、まあ、あのやはり平均的なですね、あの平均以上だったら問題ないんですが、平均以下と認められるような場合であれば、そういうような形に持っていっていただければありがたいなと、あの団員も減っておりますし、まあ、さまざまな任務も大変なご苦労されてますのでね、そういう配慮がいただければありがたいなというような思いでおります。以上で質問を終わります。はい、
他にご質疑ありませんか。6番榎本委員。
近隣市町の団員との格差についてなんですけれども、近隣市町の団員の報酬、いや消防団全体の話なんですけど、その報酬に格差はないのかということ、それと千葉県全体ではどうなんですかということ、その2点についてお願いします。
危機管理課長。
はい、まず近隣、市町との格差でありますが、阿波館内での報酬年額の支給額の、実態ですけれども、南房総市が4万6000円、鴨川市が2万6500円、鋸南町が4万4000円です。県内での状況について、これは4月1日時点での資料ですけれども、一番高額な市は浦安の5万円です。浦安市の5万円、一番低いのは2万円という自治体もあります。館山市は上から数えますと、このデータ上では上から13番目に当たりまして、決して低い額ではありません。3万6500円にしますと、上から数えると5番目ぐらいの位置に当たるというものであります。なお、全国的な平均額ですが、これは消防庁から示されているデータでは、3万925円とありまして、現状でも館山市の手当はかなり多い方なんですけれども、さらにこれを標準額に増額するという取り組みであります。以上です。
はい、終わります。他にご質疑ありませんか。よし、ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第5、議案第12号、金丸地区にかかる公共的施設の総合整備計画の策定についてを議題といたします。ご質疑ありませんか。はい、2番、鈴木委員。
はい、あの返地にかかる公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律、あの長い名前なんですが、この法律、具体的にどういう意味なのかを教えてください。
はい、企画課長。企画課長。
はい、返地にかかる公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律、大変長い法律でございますが、この法律はですね、返地を包括する市町村について、当分の間、当該返地にかかる公共的施設の総合的かつ計画的な整備を促進するために、必要な財政上の特別措置等を定め、返地とその他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図ることを目的としております。以上です。
2番鈴木委員。
この公共的施設っていうのは建物だけではなく、道路とか あと生活に関わるいろいろなさまざまなインフラすべてって考えてよろしいんでしょうか。
はい、企画課長。
はい、対象となっております施設ですが、議員ご指摘のとおり、市道、農道、林道から橋ですね、それと電気通信に係る施設、交通の便のために供する、自動車、都線施設、あとは、消防施設、保育所、養護連携型認定こども園等々ということでございます。よろしいでしょうか。
はい。
2番、鈴木委員。
今回金丸地区でこの総合計画を作成することの目的は何でしょう。
企画課長。
はい、今回金丸地区でこの計画をもって、5年間、整備を進めていこうとしております目的としましては、やはりこの金丸地区における、生活水準の整備を進めるということなんですが、具体的に言いますと、道幅の拡幅拡張や、橋の老朽化に伴う改修などということをもって、改善を是正していきたいと、格差を是正していきたいというふうに考えております。以上です。
2番、鈴木委員。
金丸とかやっぱり辺地って言ったら辺地なんでしょうね。で、田舎の方に行くとやっぱりどうしても町中と比べて道路の補修とかがなかなかやっていただけないっていう、そういう地元の悩みがありまして、でそれにやっぱりこうして今回事業を進めていただけるというふうに考えていいんでしょうか。
はい、企画課長。
はい、やはりいわゆる先ほどの法律の目的でもありましたけれども、辺地とそれ以外の地域での生活文化水準の格差の是正、これを目的としておりますので、議員ご指摘のとおり、やはり道路の拡幅やとか修理等々を含めて、この総合整備計画に位置づけをしまして、計画的に整備を進めていこうと、そういう趣旨でございます。以上です。
ありがとうございます。以上です。はい、
他にご質疑ありませんか。6番、榎本委員。
はい、事業計画についてですけれども、この事業は大いに私は活用すべきだと思っております。そこでですね、事業の内容の選定については地元の要望によるものなんですか。事業そのもの、例えばここの橋を流してくれ、ここの道路を直しますというのは、それを決めるのは
建設課長。はい、建設課長。
はい、事業の選定についてですけれども、やはり地元からの要望でですね、傷んだ部分のですね、補修をお願いしたいという、そういう地元の要望、また、橋梁等でですね、損傷が著しくて、修繕が必要という箇所について、この事業を使ってですね、整備をするという箇所と、2つのパターンがあるかと考えております。以上です。
6番、榎本委員。
わかりました。いや、返事でないとこのお金はつけてもらえないわけだから、大いに活用すべきだと思いますよね。でそこで次の総合計画5年後についてはまた同じように作成して申請するんですか。
企画課長。
はい、今回の計画の進捗状況と今後5年間での新たに整備が必要な箇所等々が出てくることもあるでしょうので、5年後に新たな計画を を策定する必要があるかどうか見極めまして検討していきたいというふうに考えています。
他にご質疑ありませんか。
なし、
はい、ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第6、議案第13号、西崎西地区に係る公共的施設の総合整備計画の策定についてを議題といたします。ご質疑ありませんか。はい、2番、鈴木委員。
西崎西地区は道の狭いところとか、片方、崩れてしまっているようなところがいくつかあると思うんですけれども、その中でも今回この、市道4055線っていうのを選んだのはどういう理由なんでしょう。
市民共同課長。
私ども、市民共同課の方では、交通安全施設の方の整備維持管理の方を行っております。今回この場所の策なんですけれども、昨年の夏頃から、腐食が始まりまして、現在ですね、議案説明資料等に書かれております延長の長さのですね、柵が、腐食しております。で、今回ですね、こちらの方は、指導の管理ということもございますので、私ども、市民共同課の方で整備をしていこうと考えております。以上です。
2番鈴木委員。
はい、ありがとうございます。ここは観光客もたくさん訪れてとても景色のいい場所なんですよね。なのでここをきれいに整備するともっと価値が上がるのかなと思うんですけれども、今回、腐食の防護柵の腐食の整備以外に何かこんなことをやろうっていう考えはあるんです。
市民共同課長。
私ども交通安全施設の整備の方を実施しておりまして、あとはですね、こちらの方の市道の 両側というか、市の草のところ、いわゆる市道敷地のところは、他部署であります建設課の方で草を買っておりまして、いわゆる風光明媚な指導維持管理しているということです。以上です。
2番鈴木委員。
はい、ありがとうございます。今回金丸地区西崎地区のほかに立山市でこの辺地っていう基準にかなる場所って旗以外にどこかあるんでしょうか。
企画課長。
はい、現在、市内での辺地なんですが、今回お示ししております議案12号、13号で、総合整備計画の作成をお願いしています、金丸地区と西崎西地区のほかに、畑地区がございます。この現在はこの3地区というんですか、でございます。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。3番瀬野委員。
はい、議案第12号では選定、事業選定は地元の要望もというお話ございましたけれども、この伊東地区にはですね、池田商店付近 の県道がございますね。この257号線、これに対してこの道路を挟んで海側と山側という理解でお聞きいただきたいんですが、山側の方は雨が降りますと溢水になると大変、それでそれを今度はその水を落とす、海側に落とす、その排水管が狭い、それから今度はその海側のちょっと傾斜になっている集落、あそこも水路が狭くて一水になるって、このように伺ってますけれども、これについてですね、5カ年計画に 入っていないっていうところのまず理由をお聞かせいただきたいと思います。
建設課長。
はい、委員ご指摘の箇所ですけれども、以前にですね、建設課の職員も現地を確認しているですね、県道の南阿波公園線の、道路側溝とですね、あとその流末となる側溝の一水による、被害になろうかと思います。でこの一水被害の対策につきましては、道路管理者である、千葉県がですね、まあ、実施すべき事業かなと考えております。で総合整備計画を策定してですね、返地債を活用できるのは、市町村となりますので、まあ、県が実施すべき、事業をですね、まあ、この計画に、まあ、盛り込むことはできないという状況でございます。以上です。
3番瀬野委員。
はい、お話はよく分かりました。であの、まあ、市内の溢水状況があるわけですので、最近あの大雨が少ないみたいなのでね、そういう話も聞いてませんけれども、あそこは本当に大雨が降ると悲惨なところでございますので、その県との関わり合いってあるとか、それからまあ県への要望とか、そういうものもあの市の方からもね、積極的にお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。
建設課長。
今あの委員ご指摘の場所ですけれども、まあ、地元の方からの、まあまあ、お話をですね、
すみません、この場所につきましても実際にこう被害を受けられた方のお話をですね、市の職員も聞いております。でその状況についてですね、県にお話をして、対策の方をお願いしているところですけれども、また、機会を捉えてですね、整備の要望をまた確認をしていきたいと考えております。以上です。
3番瀬野委員。
はい、あのぜひよろしくお願いいたします。あそこはもう本当に台風被害の時には我々もちょっと呼ばれたりして、現地見分させていただいているような地域でございますので、あの県の絡みですので、ぜひあの市の方からも、私も県の方にも言ってます。ただね、一議員で言ってもなかなかなんで、あの市の方のバックアップもお願いできればという思いで取り上げました。よろしくお願いします。終わります。
他にご質疑ありませんか。5番太田委員。
はい、この整備を必要とする事情というところで、まあ、このスクールバスについては、まあ、老朽化により新規購入というのは、まあ、私もこれは理解できるんですけど、まあ、あとこの事情の中にですね、まあ、あの最寄りのこの医療機関とか郵便局とかそういった公共施設のところに距離が遠くて、生活環境面では決していい良好な状態じゃないという事情が書いている割には、そういった対応というのはこの今回のこの整備計画には含まれないんですかね。
はい、企画課長。
はい、あの議員ご指摘のとおり、あの最寄りの医療機関やあの郵便局まで遠いゆえのお返事でございます。これご理解のとおりでございます。ご指摘のありましたそのスクールバスの車両の購入、これはあのこの対象となりでございますが、運行にかかる費用、まあ、運行委託といいましょうか、そういったものはあの対象ではございません。まあ、従いまして、私どもとしましては、今、現在、豊房地区や神戸地区で運行実証を、実証運行を行っています、あの買い物シャトルサービスといった今、仕組みを今、試しておりますが、そういった手法で、こういった返事の乗り入れも検討していきたいというふうに考えております。以上です。
5番、太田委員。
はい、分かりました。あの先ほどの返事というのは3箇所、金丸、西崎、畑ということをさっきおっしゃってましたので、まあ、その実証を兼ねながら、将来的にそういったものが解消されるようなことを要望して、質問を終わります。
他にご質疑ありませんか。はい、ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。 法案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって法案は原案通り可決されました。ここで説明員の入れ替えを行いますので、その場でしばらくお待ちください。日程第7、議案第21号、令和4年度立山市一般会計補正予算第14号を議題といたします。質疑は分割して行い、まず歳入、次に歳出を各館ごとの順で行います。なお、質疑に際しては議案のページをお示しください。それではまず歳入について質疑を一括して行います。ご質疑願います。ご質疑なしと認めます。以上で歳入の質疑を終わります。次に歳出について第1巻議会費について質疑を行います。ご質疑願います。ご質疑なしと認めます。以上で議会費の質疑を終わります。次に第2巻総務費について質疑を行います。ご質疑願います。2番鈴木委員。
説明資料の8ページ、南房総立山地域公共交通活性化協議会負担金、事業費が減額した理由は何でしょうか。
はい、企画課長。企画課長。
はい、南房総市と立山市で、取り組んでおります、地域公共交通活性化協議会の今年度の事業のうち、へぐり線の AI オンデマンドシステムのプロポーザルにおきまして、見込み額よりも400万円ほど安価に契約できましたことから、南房総市、立山市、それぞれ200万円を減額しようとするものでございます。以上です。
2番鈴木委員。
これは安価に計画できたということで、実際に利用数が予想より少なかったって、そういう話ではないんですか。
企画課長。
はい、このシステムの導入につきまして、立山市ではへぐり線の沿線を軸としまして、縦の九重地区の一部でも展開をしております。システムの導入のコストが400万円ほど下がったということでございます。乗車に関してでございますけれども、今まで、去年の10月の17日から、今年の2月の25日までの85日間で、 まあ、309人、1日平均 3.6 人の利用というふうになっております。へぐり線が昨年度平均で4人程度でございましたので、ほぼ同数の利用ということでございます。以上です。
今、鈴木委員。
では、へぐり線に今まで乗車してた方たちが、大体この新しいシステムを使ってくださったというふうに考えてよろしいんでしょうか。
企画課長。
はい、従来からへぐり線を使っていた方々の利用があったというふうに考えておりますし、まだこれ、まだ始まったばかりなので、まだ周知という意味では、まだまだ足りないと思っております。さらに、利用者の拡大を見込んでいきたいというふうに考えております。以上です。
ありがとうございます。
はい、よろしいですか。はい、他にご質疑ありませんか。はい、3番瀬野委員。
はい、同じく8ページなんですけれども、地方バス路線維持費補助金、こちらですけれども、やはり約1300万円もの、減額になっております。どのような事業内容による減額なのか教えてください。
はい、企画課長。
はい、地方バス路線維持費補助金、1293万円の減額する理由でございますけれども、補助対象としています7路線すべてで、当初の想定よりも利用者数の減少幅が抑えられた、抑えられましたため、見込んでいた予算額よりも赤字幅が減少したというものでございます。以上です。
3番瀬野委
員。分かりました。つまり利用客が上がって収益が上がると、この補助額も下がるというこういう理解ですね。よく分かりました。そうすると、先ほどの返事じゃありませんけれども、多くの方が利用されていくと下助かるという、こういう構図になってくるわけですね。ありがとうございます。分かりました。
よろしいですか。他にご質疑ありませんか。6番榎本委員。
はい、8ページの総務事務センター事業ですが、1000万以上委託料が減額になっておりますけれども、この理由も教えていただきます。
はい、財政課長。
はい、一般競争入札実施による、事業費の確定に伴う減です。以上です。
6番榎本委員。
了解しました。はい、
他にご質疑ありませんか。
なし。
はい、ご質疑なしと認めます。以上で総務費の質疑を終わります。次に第3巻民生費について質疑を行います。ご質疑願います。はい、2番鈴木委員。
説明資料の10ページです。病児病後児保育事業に関して、これが大体予想の6割から7割の金額なんですが、減少した理由分かりますでしょうか。
子ども課長。
はい、この委託料の支払いにつきましては、利用実績に応じて、その段階的に支払うような、契約となっています。その段階というのは、50人未満、200人未満、400人未満、600人未満、600人超という形での段階となっています。補正予算積算時点での、令和4年12月の末の延べ利用者数は127名でした。今後の利用を推測する上で、400人を超えることはないだろうというふうに、確定できまし見込めましたので、400人未満での契約支払額になるということが、決まって、その考え、その段階会に応じた金額の、支出が決まります。それによってその差額が、今回補正しようとするものとなっています。
2番鈴木委員。
当初は400人以上になるかもしれないっていう予想はされて、予想をされて予算立てられたんですか。
はい、子ども課長。
はい、この当初の、予算金額につきましては、これまで病児・病後児保育を、の実績から600人を超えた場合の、想定して、契約と予算化をしてあります。で、今回、400人未満であろうということで、金額が決まりましたという形です。
はい、2番、鈴木委員。
600人超で予想をしていて、で実際に127名現在っていうことはかなり減ってるんですけれども、この利用が減っている理由って何でしょう。
子ども課長。
はい、まあ、一言に言ってしまえばコロナの関係が大きいと思ってます。この、病児病児保育利用にあたっては、医師の診察を受けてその利用の可否判断がされます。はい、この時に風邪症状などの場合、まず新型コロナの、ウイルス感染が否定できないようなことであれば、病児病後保育受け入れができません。はい、そのようなことで、人数が減っているということになります。
2番鈴木委員。
はい、コロナの影響で仕事に支障があったっていう、子どもを預けられなくて支障があったっていうお母さんたち、今回とても多かったなと思います。まあ、そういう子たちを預か集団で預かるというのは確かに無理なので、これは今回は仕方がないのかなっていう、そういうふうに思います。以上です。
他にご質疑ありませんか。5番太田委員。
説明資料12ページ、公立保育所運営費についてなんですが、この雇用人数等のこの確保に伴う減とあるんですけど、この雇用人数は当初の目的通りのこの人数は確保できたということなんでしょうか。
子ども課長。
はい、今回減となった部分につきましては、産休代替、育休代替職員として、確保したって賃金が、新たに、まあ、今回雇用する必要がないことが、まあ、確定しましたので、その分は減額補正しようとするものです。もともと3人分、予定してましたけれども、それが全く使わずに予定通りの、他は予定通りの国保、保育所は確保できたという形になります。
はい、5番太田委員。
はい、わかりました。じゃあこの運営等については特に支障なく実施できたということでよろしいですね。はい、終わります。はい、
他にご質疑ありませんか。6番榎本委員。
11ページの、児童手当費をはじめ手当費給付費が給付見込み数の減少で減額になった事業は多いんですけれども、そもそも見込み数はどのようにして算出されているんですか。
社会福祉課長。
社会福祉課長。
はい、各種手当につきましては、直前の、予算積算をするその年の実数、あとその前数年の状況を見まして推移を計算して、あとは新規を見込んだり、そういうところから計算しております。以上です。
6番榎本委員。
まあ、基本的に足りなくならないようにプラスアルファ的なものは考えているということですね。
社会福祉課長。
社会福祉課長。
はい、手当についてなどはそういう、まあ、例えば転入、出生、そういう部分も含めて積算しております。以上です。
6番榎本委員。
終わります。
はい、他にご質疑ありませんか。はい、2番鈴木委員。
説明資料の 説明資料の10ページ、支援対象事業と見守り強化事業に関して、これは減額になったっていうのは、支援対象の子どもたちが予想よりも少なかったということでしょうか。
はい、子ども課長。
はい、支援対象児童と見守り強化事業は、令和4年1月に新たに開始した事業です。今年度の当初予算の策定におきましては、どのくらいのニーズがあるのか、また委託先の事業者において、実際どのくらい、事業が実施できるのかというのは不確定の要素が多々ありました。また当時示されていました、補助率が、国の補助率が10分の10ということもありましたので、予算の上では国庫補助金の基準額、上限額を計上してございました。はい、でこれにつきまして、実際、事業を実施していったところ、第3四半期までの9ヶ月で、事業実績が確定しまして、以降の1月から3月分も含めた、推測をした結果、下回る見込みであると、プラス国の補助率が、3分の2に減額されたということもありまして、できる限りの、減額補正をしたところです。
はい、2番鈴木委員。
それって後出しじゃんけんみたいですよね。はい、それで、今対象となって見守りをしている子どもたちは何人ぐらいいる、何人なんでしょう。
はい、子ども課長。
はい、各種事業やっております、弁当配布事業では7人、食堂事業では、10人、学習の集合型学習支援につきましては6人、学習の訪問型につきましては4人です。実人数で言いますと、重複利用がありますので、20人が今現在利用している状況です。
2番、鈴木委員。
これ食堂型とか、あと学習も集団で学習っていうのは、誰かが送迎をしてくれるんですか。
はい、子ども課長。
はい、基本的には保護者が、送迎いたします。
はい、2番鈴木委員。
はい、今の件にしては、件に関しては以上です。その11ページの母子支付士自立支援給付金、これの対象家庭は今何件あるでしょう。
社会福祉課長。
現在 2名です。以上です。
はい、2番鈴木委員。
これまでこ の支援金を利用して資格を取得して就労に結びついているっていう実績はどれぐらいあるんですか。
社会福祉課長。
すいません、資格の学習の終了というところまでは報告を受けてるんですけども、すいません、その後の、就労についてはちょっと数字、把握してないです。すいません、以上です。
2番、
はい、
2番鈴木。
はい、この支出金っていうのは、その後の生活が自立していくことっていうのが目的なので、できればその先まで追っかけていただけるとありがたいと思います。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。以上で民生費の質疑を終わります。次に第4巻。衛生費について質疑を行います。ご質疑願います。6番榎本委員。
13ページです。清掃センター長寿命化対策費ですが、事業費の確定で 27% 近い減額になっていますが、その理由について教えてください。
環境センター長。
はい、事業費減額の理由でございますが、 こちら3400万のうち一番大きなもので、可燃ごみの外部搬出処理委託料が約3000万円となっております。これだけ減ったのはですね、一番の理由は、処理単価当初見込み額よりも約 30% 近く契約が安価にできたもののためと、そのため外部搬出処理委託料が大きく減額になったということでございます。以上です。
了解しました。はい、他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。以上で衛生費の質疑を終わります。ここで説明員の入れ替えを行いますので、その場でしばらくお待ちください。
これやりながらメモ好きなんだよ。これやりながら。はっきり言ってくれないと。さっき業界再生活言った。あ、やめて。
次に第6巻、農林水産業費について質疑を行います。ご質疑願います。2番鈴木委員。
はい、説明資料の13ページ、輝け千葉の園芸次世代産地整備支援事業補助金に関して、この補助金取り下げになった理由は何なんでしょう
か。農水産課長。
こちらにつきましては、施設、設備等の取得費用につきまして、申請対象者というのがですね、全体事業費のうち、補助金を除いた申請者負担分、例えば自己資金ですとか、金融機関からの融資等を、補助金の交付申請時までにですね、調達する必要があります。で、申請者が用意できなかったということからですね、この申請を取り下げるということになっております。以上です。
2番鈴木委員。
この方の場合いくら用意しなければいけなかったです。わかりますか。
農水産課長。
こちらにつきましては、もともとの事業費が5400万。ほどありましたが、自己資金としては、補助金が1350万入りまして、それを引いた分、約3000万ほど、こちらの方がですね、用意しないといけないということになります。以上です。
2番鈴木委員。
新しくじゃないかもしれないけど、農業をやっていく方にとってこの3000万の自己資金ってすごく大きいかと思うんですけれども、もうなんか有利な補助のがあると、もうちょっとは農業に手を挙げる人が増えてくれるといいなと思います。14ページの有害鳥獣対策費に関してなんですが、イノシシの捕獲量がこれまでよりも減っているんでしょうか。
農水産課長。
今年度につきましてはですね、2月末でも1100頭に満たない捕獲状況で、年末で約1150頭程度と今年度は見込んでおります。で、だいぶ減ってはいるということになっております。以上です。
2番鈴木委員。
あのイノシシが減ってきた理由っていうのは何か分析していらっしゃいますか。
農水産課長。
あの減った理由という部分なんですけれども、あの今年度はあのどんぐりの凶作年と言われておりますけれども、あの山中における木の実が豊富であるというような状況をあの聞いておりまして、そのため捕獲頭数が減少しているというふうに思われます。以上です。
はい、はい、2番鈴木委員。
どんぐりが豊作で木の実が豊富だとひょっとしたらあの快適に過ごして繁殖が進んで来年あたりまた増えるっていう、それはあるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょう。
農水産課長。
あのそちらにつきましては、あのまあ共作年と、まあ、多く増える年っていうのが来年は一応多く増えるというような形で繰り返しているというような状況でございます。以上です。
ありがとうございます。
他にご質疑ありませんか。4番石井委員。
はい、今の14ページの有害鳥獣で聞きますが、あの立山市は減少傾向ということですけれども、近隣の市町、についてはどうでしょうか。
農水産課長。
あの今年度の捕獲頭数の具体的な数字は確認してはおりませんけれども、あの南房総市でもあの見込みよりですね、捕獲頭数は相当少ないと、そのように聞いております。またあの県からも定期的に捕獲頭数の確認が ありますけれども、県全体を見てもあの見込みよりも捕獲頭数は少ないというように聞いております。以上です。
はい、4番石井。
ということは立山市から南房総市に移ったということではないと。
農水産課長。
あのその点につきましては、あの移動、山の中を移動していますので、あのくっついているところもあれば、そういうところでなかなかその辺は把握ができないのが状況でございます。以上です。
はい、4番石井。
はい、イノシシは分かりましたけれども、他の有害鳥獣について。
イノシシは、まあ、減少傾向ということは分かりましたけれども、他の有害鳥獣は増加傾向にあるのではないかと思うんですけど、どうでしょうかね、その辺は。
農水産課長。
あの例えばあの日本鹿、鹿なんかもあの取れたりするんですけども、それは令和4年で、まあ、あの2月末の捕獲頭数となりますけれども、そちらでは今18頭、あとはあのキョンにつきましては73頭と。であの昨年令和3年と比べますと、令和3年で鹿については16に対して今回が18で、あとキョンにつきましてはあの昨年は79頭に対して今年度は73頭というような状況で、あの、まあ、そちらについてはそれほど変わってないのかなと考えております。以上です。
終わります。はい、他にご質疑ありませんか。5番太田委員。
はい、13ページ。経営発展支援事業補助金についてなんですが、これ農業者育成費とあるんですけど、この補助金の申請者、この取り下げた理由というのはどういった理由なんでしょうか。
農水産課長。
あのこちらにつきましては、あの申請者の方が機械、あの施設の取得費等について、あの交付対象本人がですね、金融機関からまずその融資を受けるということがあの交付要件になっております。であのこちらについては補助金の交付申請までにですね、やはり先ほどのようにですね、金融機関からの融資が受けられないということから、あの申請者から今年度の申請を取り下げているというような状況でございます。以上です。
5番太田委員。
はい、ということはその方はもう農業は諦めたということですかね。
農水産課長。
あの今年度はちょっと、まあ、無理だということでですね、あの来年度、まあ、当初予算令和5年度の方にですね、そちらの方はあの予算を上げさせていただいているような状況でございます。以上です。
5番太田委員。
はい、分かりました。今一次産業の人口が減少している中、ぜひともね、あのそういったやる気のある方は ぜひ積極的に支援をしていただきたいと思います。終わります。
はい、他にご質疑ありませんか。6番榎本委員。
14ページです。食のまちづくり拠点整備拠点施設整備事業ですが、国庫補助の追加交付によって、前沢基金の充当が少なくなると思うんですが、この事業に対して最終的な前沢基金の持ち出しというのはどれぐらいになるんですか。
食のまちづくり推進課長。
食のまちづくり推進課長。
最終的な基金からの、繰り入れ額というのはまだ確定はできないんですけども、今日ですね、議会の、当初予算、質疑の中で話がありまして、そこでですね、部長の方から、答弁もしたんですけども、令和2年から事業をスタートして来年度の令和5年度の予算案までも含めてですね、基金からの持ち出しは1億8900万円でございます。以上です。
6番榎本委員。
分かりました。思ったより少ないですね。基金を使わなくても国からそれだけのものが入ったんだと思うんで、非常に努力されたんだと思います。ありがとうございます。終わります。
他にご質疑ありませんか。なし、はい、ご質疑なしと認めます。以上で農林水産業費の質疑を終わります。農水産課長。
すみません、先ほど太田委員のですね、経営発展支援事業補助金について私の方で来年度上げるということで言っていたのですが、こちら機械ですとか設備の購入という部分では来年度ではその申請者の方は上げないということになっております。すみません、間違っておりました。はい、
よろしいですか。はい、以上で農林水産業費の質疑を終わります。次に第7巻、商工費について質疑を行います。ご質疑願います。2番、鈴木委員。
はい、中小企業融資利子補給金に関してなんですが、融資を受けた中小企業の件数は何件あったんでしょう。
雇用商工課長。
はい、ですね、今回、今年度ですね、新規の申し込み件数を40件というふうに見込んでおったところなんですけれども、結果ですね、令和5年2月末時点で11件となっております。以上です。
2番、鈴木委員。
これは中小企業が潤沢に自己資金を持っていると考えるべきか、それとも、融資を受けてでも新しく頑張ろうっていう人が減ってるっていう考えるべきか、どちらだと思います。
雇用商工課長。
はい、こちらはですね、令和2年度に実施しました前沢優作立山応援基金を活用した中小企業融資返済元金助成金、こちらがですね約600件利用していただいておりますので、こちらの実績がですね、この今年度の見込み件数は金融機関とのヒアリングをして行っているんですけれども、金融機関の見込みよりもその前沢基金を活用した緊急融資の効果がまだ継続しているというふうに考えております。以上です。
2番、鈴木委員。
それではこれは市内の中小企業いろんな事業者の、活動が萎縮しているというふうに考えなくても大丈夫なんでしょうか。
雇用商工課長。
はい、委員のおっしゃる通りだと思います。参考までにですね、この市の制度融資のほかにもですね、立山商工会所の経営指導員の経営改善指導を受けることを要件とする小規模事業者経営改善利子補給金というか、そちらの制度もあるんですけれども、そちらについては令和3年度が28件だったのに対して、令和4年度は見込みですけれども42件というふうに推移する見込みでおりますので、上向いてきているのではないかというふうに考えております。以上です。
はい、ありがとうございます。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。以上で商工費の質疑を終わります。次に第8巻、土木費について質疑を行います。 ご質疑願います。はい、2番、鈴木委員。
説明資料の17ページ、船形立山線道路整備事業、これの、用地買収が今年度はどれだけ進んだんでしょう。
都市計画課長。
都市計画課長。
はい、今年度の、用地取得ということですけども、今年度につきましては、ゼロ件というような状況でございます。ただですね、しかしながらですね、数字の方にはですね、現れていないところがあるんですが、相続の関係の整理、など、課題の解決がですね、図られたものも、ございました。引き続きですね、成果に結びつけられるよう丁寧な対応をしていきたいと考えております。以上です。
2番鈴木委員。
これいつ頃までに全部買収できる予定でしょう。
都市計画課長。
都市計画課長。
はい、用地の見通しということですけども、相手がいることですので不確定な部分はあるんですが、事業認可期間も示されましたので、現時点では令和7年度末までの用地取得を目途に努力していきたいと、そう考えております。以上です。
はい、今鈴木委員。
もし最終的にどうしてもどうしても用地が買収できなかった場合、この道路っていうのはどうなるんでしょう。道を路線を変更するっていうことも視野に入るんでしょうか。
都市計画課長。
都市計画課長。
はい、路線を変更するっていうことにつきましては、これまでご協力いただきました地権者の皆様もおりますので、路線を変更するということは考えておりません。で、この事業自体ですね、最終的にどうかというお話なんですけども、確かに土地の収容制度の適格事業になっております。しかしながら、土地使用に関しましては、公益のためとはいえ、あくまでも真摯な任意交渉を尽くした先にある制度ですので、今現在お話し合いができている中ですので、引き続きですね、丁寧な対応をしてですね、理解をいただきたい、得ていきたいと、そう考えております。以上です。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。以上です。
他にご質疑ありませんか。4番石井委員。
はい、今の17ページの、ね、船形立山線のやつですけども、今年度、ゼロということですけども、そうすると昨年から引き継いで相対的な買収パーセンテージはどのくらいになってるんですかね今。
都市計画課長。
都市計画課長。
はい、令和5年の2月末時点で面積ベースで約 74% となっております。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。6番榎本委員。はい、
17ページの雨水排水路整備事業なんですけれども、この事業費の確定で事業費そのものが半分以下になってるんですけど、こんなことって あるんですかね。
都市計画課長。
都市計画課長。
はい、減額の主な、内容でございますけれども、名護下水路の測量委託の入札による、契約額の確定に伴う減額、これがですね、落札率が非常に大きかったというものが、主なところになります。そのほかですね、北条中央排水路改良工事に伴う、家屋調査の項目の減、それとですね、北条中央排水路、それから久住1号排水路の改良工事に伴う支障物、水道とかで、電柱の移設ですけれども、そういった保証額の確定による減額というものが、ございます。そういったところが主な減額要素になります。以上です。
6番榎本委員。
いや、安くなることはありがたいんだけど、事業がその、安くなったとしてもきちっとされているんであれば問題ないと思います。ありがとうございました。終わります。
他にご質疑ありませんか。5番太田委員。
はい、同じく17ページ船形立山の線の道路整備事業についてなんですが、これは用地保証交渉に伴うこれ関連事業の件なんですけど、これ用地取得じゃなくて用地保証というのはどういう保証なんでしょうか。
都市計画課長。
都市計画課長。
はい、まず用地というのは土地そのものを言います。で、保証というものは建物や、物件、そういったものになります。で、ですね、今回主な減額の内容としましては、先ほど、用地保証契約にがゼロ件だったということなんですけども、千葉県の、地方土地開発公社への預け入れがですねなかったということで、その預託金の減額というものが一番大きなところになってきております。以上です。
5番太田委員。
はい、わかりました。終わります。
他にご質疑ありませんか。
なし、
なし、はい、
ご質疑なしと認めます。以上で土木費の質疑を終わります。次に第9巻消防費について質疑を行います。ご質疑願います。
よしよし、
ご質疑なしと認めます。以上で消防費の質疑を終わります。次に第10巻教育費について質疑を行います。質疑、ご質疑願います。2番鈴木委員。
18ページの幼稚園運営費、それとその下の預かり保育費両方合わせて、会計年度任用職員の雇用人数が減ったので減額になったかどうか、それとこの減額によって運営上の支障はなかったのかどうか伺います。
はい、
子ども課長。
はい、まず幼稚園運営費についてです。会計年度入職員の賃金ですが、こちらにつきましても、先ほど同様、産休代替職員として確保していた分が、新たに雇用する必要がなくなったことで、減額をいたします。あともですので、当然、運営上必要はありません。また、預かり保育につきましては、まず現在、名護幼稚園と北条幼稚園、預かり保育の、しておりますが、名護幼稚園につきましては、開設初年度となりますけれども、津波浸水想定区域内にある準新保育園の受け皿ということで、多くの利用を期待して、今回実施しているところなんですが、その実際の利用人数との実際は少なくて、運営に必要な最小限度の、職員の雇用で足りたというのが一つの要因となっています。でもう北条幼稚園でも、雇用を予定していたんですが、支援が必要な児童が複数在籍しておりまして、必要な加配は当然しておりますが、保育中に突然、子どもが予期せぬ行動等を取ることが多々あるものですから、さらなる加配をしようとしていたところなんですけれども、採用に至る職員が、いなく、減額補正するということになります。ですので、今現在、運営上は支障はないという形であります。以上です。
2番鈴木委員。
はい、じゃあ預かり保育費に関してなんですけれども、名護幼稚園今後預かり保育どういうふうになっていく見込みでしょう。まだ増えるんでしょうか、それともこのまま増えないんでしょうか。
子ども課長。
はい、まず名護は先ほど申しました準新保育園からの移動が一番大きく、あと保育園児の、そもそもの保育園児がいるかいないかが大きな要素になってきます。今年、スタート今年度のスタートでは名護幼稚園13人でしたが、この預かり保育があることで途中入園とありました。現在17人まで増えています。で、来年度は当然また、4月入所見込みなんですけれども、21人と増えております。で、その中で当然預かり保育を利用したいという方たちも増えておりまして、このまま順調にいけば、準新保育園の
が、やがては、入園児童がいなくなる頃には名護幼稚園の利用者が増えていくものと考えています。ですので、この名護幼稚園の預かり保育は、現状維持のまま進めていきたいというふうに考えております。
はい、
2番鈴木委員。
はい、お母さんたちにしてみれば2か所に子ども、兄弟の子ども、あっち預け、こっち預けて、やっぱり時間的にも労力的にもすごく大変になることになると思うので、できれば将来的に子ども園化をして、1か所でまとめて子ども預けられるといいなと思います。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。以上で教育費の質疑を終わります。次に第13巻諸支出金について質疑を行います。ご質疑願います。
なし。
ご質疑なしと認めます。以上で諸支出金の質疑を終わります。次に全体を通して質疑を行います。ご質疑願います。
はい、
2番鈴木委員。
3ページの立山中学校整備事業に関してなんですが、これは今後さらに整備費が増額になるとか予想いうことは予想されていないでしょうか。大丈夫なんでしょうか。
建築施設課長。
建築施設課長。
はい、継続費の増額、お願いをいたしましたのは、補正前のものにつきましては校舎と武道場建設をするということで継続費を組まさせていただいたものでございます。補正後のものにつきましては令和5年度6年度で計画をしております第2体育館、あと旧産地の体育館であります第1体育館の改修、それと、北側に2面のテニスコートを整備いたします。それと、外交部整備するために必要な予算を計上したものでございます。それと合わせて今後ですね、令和6年度に予定をしてございますが、南側の外交部、グランドになりますけれども、その事業費がさらにこれに、付け加わるということになります。以上でございます。
2番鈴木委員。
さまざまな資材費とか工事費とか、今後また上がるかなっていう予想されると思います。できれば予算内で収まっていただけるとありがたいなと思います。以上です。
はい。他にご質疑ありませんか。よろしいですか。
はい。
はい。はい。ご質疑なしと認めます。これで議案第21号の質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。以上で本委員会に付託されました議案の審査を終わります。この際申し上げます。本会議に報告する委員長報告の案文につきましては委員長に一任願います。これで総務委員会を閉会いたします。総務委員会打ち合わせを開催しますので関係者は議長室へお集まりください。